第328ページ、
はい、今日は空飛ぶ紙芝居ベージ、今井直美さんです。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
空飛びますの？
私は飛ばないですけどね。はい
何が飛ぶんですか？
紙芝居が、
紙芝居が、
絵が飛んでいきます。
今日もね、こうラジオやからちょっと皆さん方に見ていただけないのが残念なんですけど、まあ、その紙芝居の弁士の服装ですか、
はい、
これ。
そうです、弁士の時はいつも袴なので、はい、今日はちょっと気合を入れて、
えんじのね、えんじ色の袴と、うん、袴と、
はい、
あ、素敵ですね。ベージュにえんじ色のお花が入ってて。
それはコスモスですか？な
お花ですか、うん、これコスモス。
じゃこの着物の、
これはどうですかね。
そう、分からんと聞いてますの。
あのお花の柄というか、できたら、うん、あのなんていうのかな、
矢がすり、
矢がすりっぽいものが、うん、なかなかなくて、それを探してるんですけれども、
はい、矢がすりがよろしいの？
華やかなイメージよりも、うん、ちょっとこう弁士さんっぽい感じにしたくて、大正昭和ロマンみたいなイメージで、ね、でまあこれ嘘物なんで、あの本当の着物ではなくて浴衣をアレンジしてるんですね。
そうですか。なかなかよろしいよね。
ありがとうございます。
素敵です。
ちょっとあの、はい、ステージ用に
作りました。矢がすりがね、
はい、
日本の矢がすりと同じ矢がすりが伝統の模様、いったどのあたりかご存知ですか？
おっと、質問された。どういうことですか？どのあたりって世界的にってことですか？矢がすりが伝統の模様、どこでしょう？
どこにウズベキスタン。
わかんないですよ。
中央アジアのね、ウズベキスタンの人たちの、あのウズベク人が持ってるんですよ。どうしてやろういう一つね、
比較文化論。矢を持ってるんですか？
いやいや、矢がすりの模様を。
模様を、
うん、衣装に。面白いもんですが、まあそんなの、あの空飛ぶ紙芝居と全然関係、はい、で、今さ、もともとのご出身は、
はい、元々のご出身は、うん、あの生まれたのが塚口です。
尼
崎で生まれまして、うん、でもその後転々としまして、
はい、このふるさとはどこですの？
親が両方とも和歌山なので、
なんか和歌山、
気持ちは和歌山ですけど、いっぱいですね。東京も福井も大阪も住みました。
たくさんいろんなとこ行かれたんですね。
例えばやっぱり心の中あるでしょう、
あ、
こうジンとくると。
和歌山かな。
和歌山どの辺ですの？
おや、あの御坊とか日高川の方でみかん農家を。
はい、
御坊ね、
はい、
うん、それ御坊も紙芝居みたいなのありますよね。道成寺の、
あ、道成寺の、ね、あの絵巻、絵解き説法とか、う
ん、絵解きがあってね、
そんなんがあるんですか？
安珍清姫のやつ。
そうです、そうです。
あの古典的な紙芝居みたいなもんでね、日本
で。もう悪いことしたらね、うん、痛い目に遭うよっていう話です、
うん、で、まあ、こう紙芝居、なんで紙芝居？
もともと、はい、私紙芝居をやろうと思っていたわけではなくて、昔からお話を作ったりするのが好きで、子供の頃は小説書いてみたり、演劇部に入ってお芝居を一生懸命やったりとか、うん、自分で落語を覚えて友達に見せてみたりとか、うん、そんなことが好きでしてたんですね、
はい、それ
も本当子供の頃で、小学生とかの頃に、
小学生の頃にすでに
落語面白いと思って本借りてきて覚えて。
どんな落語好き？
あのね、いや、その頃私が一生懸命覚えたのは、なんか千両みかんっていうのが、
うん、あ、和歌山やしね、
だからなんでしょうか ね、
ね、そうで、
なんか一人で面白いと思ってたんですけど、まあでもそんなことをしてて、でずっとあの演劇部でお芝居をその後あのやってまして、で女子大生ブームに乗っかりまして、うん、あのおしゃべりのお仕事とかいただけるようになったんで、まあお芝居をしていく、お金稼ぐのにいいなと思って。
そう、女子大生の時にその、はい、お金稼いでました、その
喋る仕事で。
例えばどんなことして？
テレビとか、うん、あのラジオとかで、当時景気良かったんで、うん、ショッピングセンターとかにも、はいはいはい、オリジナルの DJ とかテレビ局みたいなのがあったんですよ。
あ、
なんで、まあ勉強しながらやらせてもらってました、
うん、ほう。それでその DJ をやり、
はい、
お芝居をし、
はい、で、まあ、一回就職もし、
うん、
で、
就職どんな、その演劇活動、演劇部はいつからですの？
演劇部は中学1年生から。
はあ、で、高校も。
高校も大学も。
へえ、ほんで、大学で勉強は演劇学かなんかですか？
臨床心理学。
全然違う。
でも、お芝 芝居するのに、うん、なんか人間の勉強したいなと思って。
そしたらその臨床心理学を勉強するのも、はい、そういうその演劇活動を考えて選ばれた、
はい、面白いなと思って、
はい、これが深いですね。
それで大学卒業した頃が、
はい、頃にところが一回やめてしまうんですね、うん、あのまあちょっとそうやっぱテレビとかで当時は今みたいに個人情報保護もなかったので結構いろいろその若かったんでね、あのあ怖い世界やなと思って。
その怖いことありました。
ちょっといろいろあってで、まあ、まだ若かったし、うん、もう自分向いてないわと思って、
うん
で全部やめて普通に就職をしてたんですよ。
ほう、
普通もう一般企業で。
それどんな仕事でした？
金融でしたけど、あの生命保険の会社に、うん、あの職員で勤めてました。
何年ぐらい？
7年かな、
うん、あそんなに。
その間はピタッともう演劇活動
何もしてなかったです。しないつもりだったんですよ。まあなんかでも会社のイベントの司会とかなんかやってましたけど、やったつもりだけど、うん、であの結婚して出産して。
いやその結婚はその会社の関係の
会社、あ、まあ、あの
社内結婚かな。
社内ではないですけど、うん、はい、
業界の人で。
そうですね、取引先の人と結婚そこいります、はい、結婚して、うん、で出産するタイミングであのちょっと会社を辞めないといけなくなってしまって、ちょっと体を壊して、
うん、
でもわ仕事もせなあかんしどうしようと思ってたタイミングで昔お世話になったディレクターから電話かかってきて、
うん、
でちょっと手伝ってやったから、うん、まあじゃあちょっと裏方のお仕事だったんで、うん、手伝ってるうちにちょっとこれ読んでとか、うん、ちょっとこの番組やれへんみたいなことを言っていただいて。
それはテレビですか？ラジオ？
それはラジオでした。
ラジオで、
うん、でそれがもう29だったんですよね、うん、あの当時だったらもう29と思ったんですよその時は。でこの年でこの仕事をもう一回やろうと思ってやれるもんじゃないんじゃないかなと。でもこんなせっかく機会をいただいて、うん、で自分でやっぱり好きだなって気づくことができたので、うん、もう一度ちょっとあの2回は逃げんとこうと思ってスタートしたのが29です。
うーん、それはそしたらそのラジオの。
ラジオから戻りました。
うーん、
はい、
でそれはどういうことをやられましたね？ DJ ですか？
あ、そうですそうです。うん、はい、
でだんだんやっぱり仕事が来だした。
あ、そうですね。でお仕事してるうちに今度はお芝居のお話をいただいたりして戻ってきて、
うん、そういう仕事してて芝居の仕事の話聞きますの？
あ、うちあの当時いたプロダクションが劇団もやってたので。
ああ、そのプロダクションを通じて。
はい。
へえ。それで舞台芝居としてはどんなお芝居されたんです？
どんな、あ、普通の人情芝居みたいな、あの若向けのですけれども。
あ、若人向けの
お芝居。若向きかな、若向きでもないな、
うん、
人情もの、
人情もハートフルなお芝居をやったりとか。
でそれでその NHK のヤングフィルムフェスティバルというのの主演女優賞のモード。
それはその頃、それね、若い時です。
もっと前。
それはもうすごい若い時
です。これなんですの、この第5回 NHK ヤングフィルム
フェスティバルっていうのがありまして、あの一般の人が自分で映像を撮ったのを、まあ、出すと。でうち高校の時に作った映画を学校の先生がこれめっちゃええって言って俺金払うから言って出してくれたんですよ。
その時主演やったの、
うん、あ、そうです、
うんうん、
であのなんかあの賞をいただいて、藤本義一さんにあの表彰してもらったのを覚えてます。古い。
へえ。いろんなことやっぱりやってきたんですね、ほな。
まあいろんなというか、はい、お芝居をやったりしてました。
ね、でラジオでもいろんな放送局で、
はい、
ラジオ関西でも、
はい、やらせてもらってました。ねラジオパスタとその気満点ヒット天国というのをずいぶん前に。
これ知ってました？
いや私とちょっとこう入れ替わりみたいな感じでしたね。
平成8年かなぐらいです。
そうですか。
その前後さんはその頃、
その頃はまた別のところに行ってたかな。
いらはったんですね。
はい、
平成8年って今から10年前。
10年前。
20年超えてます。
そう平成やもんね。
時間分からんですよね。
そのうちにこの紙芝居に出会った
ら、はい、そうなんです。そのなんかね、紙芝居に出会ったのは本当に偶然で、
うん、
知り合いのトランペッターが、うん、 俺ちょっと今度紙芝居でトランペット吹くねみたいな言ってて、何それと。でなんか絵描きの人ばっかりが集まって、みんなそれぞれ面白いものを作って、うん、あの紙芝居作って遊ぼうよっていう企画があったらしいんですね。
どこでです？
大阪の西中島南方にあるクラゲ文庫という小さな古本屋さんなんですけれども、うん、長谷川義文さんとか、うん、結構こう絵本作家として著名な方が集まるとこだったんですよ。でそこで作家がせっかくこんなにいるから、お正月にオリジナルの紙芝居作って見せ合いっこして飲もうみたいな遊び で、うん、でその時にあのうちの知り合いは、俺はじゃあもう喋らずにすごいたくさんめくって映画みたいな紙芝居を作ってみようと。
あ、はいはい、あの本なんかの
スパラパラ面漫画のちょっともっとすごいやつを作りたいなと思ってたらしくて、でそれにトランペットというかホラガイを買ったから吹くとかいう友達がいて、でその話聞いて、なんや面白そうや、混ぜてよと。じゃあせっかくやからちょっと語りもなんか、うん、あの弁士風にしたら面白いんちゃうかという、本当に遊びでスタートして、それが受けましてね。ほんでじゃあせっかくやから言って、なんかもうその頃はもう1年に1回やるかやらないかぐらいだったんですけれども、うん、そうこうしてるうちにあのドイツからお話があって、
ほうほう、ドイツから
海外公演をする、
フランクフルト、
そうでした、ね、はい、
へえ、でこれそれドイツ語ですか？
それはね、あの、うん、1作品だけドイツ語でやりました。で1作品は字幕を入れて日本語で語ったりとか、うん、いろいろしました、はい、
うーん、何人ぐらいのドイツ人聞きに来ました？
何人に来たんだろう、結構パンパンでしたね。あの2回やらせてもらったんで 2,300 は来てくれたと思うんですけど、
フランクフルトというとこはね、ドイツのその放送なんか一つの中心ですわ。
ああ、そうなんですか、うん、
昔からラジオなんかの時代からね。で、ま、その後、はい、イギリスからまた呼ばれて、
そうですね、イギリス、インド、イギリス、インドと行きました。
今まで面白かったイベントというか、
イベント、
うん、こんなことができたという、
そのイギリスで、うん、あのストーリーテラーフェスティバルというのに呼んでいただきまして、
これストーリーテラーやね、本当にね、
はい、あの向こうはそんな紙芝居はないんですけれども、はいはい、お話を語って、うん、あのちょっと音楽鳴らしてみたいなのが結構流行ってて、普通にあのライブ見に行くみたいな感じでお客さんが来るんですよ、でそういう人が世界から集まるやつに呼んでいただいて、うん、でそのウェールズというところで、
うん、ウェールズ
会場がお城だったんです、古いお城で、うん、でいっぱいテントが立っていて、うん、で大小さまざまなテントとかお城にみんなのプログラムを持って、あ何時のこれを見に行こう、
はいはいはい、
こっちを見に行こうみたいな、
イギリス人の好きそうなな
んか面白そう、
そう、それに出してもらって、でも私たちも本当に楽しくて、あのお客さんとの触れ合いもそうだし、あのいい時間でした、もう超幸せでした。
それは日本語でされたんですか？
あ、英語で、
英語で、
はい、
でインドでやったのはどんなこと？
同じようなストーリーテラフェスで読んでもらったんですけれども、
まあ、インドも英語圏で行けますからね、ヒンディーがあるけど英語通じる、
英語でやってくれっていうオーダーで、ね、でもインドはまたね大変でしたよ、
うん、
なんかあのお客さんがじっとしてなくて、
うん、
あのインドとか、あ、イギリスドイツは結構集中して見てくれてたんですけど、うん、インドのお客さんは、まあ、喋ってるんですよ、
うんうん、
見ながらわーわー喋ってたりなんか食べたりとかしてて、うん、
首振りながら
なんかあ、なんかこっち見てないなみたいな感じもあって、
意外に見とんですよ、
そうなんですよ、で、うん、もうこれは面白くなかったやろなと思いながら最後お辞儀をしたらステージにうわーっと上がってきて、アメージングとか言われて、近い言って、そんなのも面白かったです。
いろいろ面白いことやってられて、
ね、いろんな国によって違うんですね反応がね。
そうですね。
で今また今度8月に、
はい、
それはどこで？
神戸で。
どこで？
神戸山本通り4丁目にあります、うん、アートスペースカオルという小さいギャラリーなんですけれども、うん、ここで8月4日土曜日お昼2時からと夕方5時半からとやらせてもらいます。
山本通り4丁目ことは、一番どういうふうに行ったらいいんでしょうね。バスやな、
バスですね、4丁目のバス停からちょっと歩きます。
三宮から7番のバスかな
先生すごいな。パッと出てくるんですねそれが。
うん、いやそれはトアロード登っていくやつね。
うん、そう歩くと結構坂しんどいんです
よ。そうですね。
その山本通り4丁目のバス停からすぐですか。
はい、ちょっと険しい坂ですが十分近いです。
で、もっぺん言ってください場所。あ、なんというギャ
ラ。山本通り4丁目にある、アートスペースカオル。
アートスペースカオル。
はい。電話番号申し上げていいですか。
うん、どうぞ。あ、
一応ですね、5時半の部がもう売り切れ間近なんです。うん、でもしどっちでもいい人は、
8月4日、
はい、8月4日です。
土曜日の。
うん、2時と5時半とあります。
2時と5時。2時がまだ。
2時はだいぶ余裕。
だいぶ余裕。2時と5時半。
できれば2時に。
できれば2時に。
はいはい。土曜日やったらね、2時ちょうどいいやんね。
ぜひよかったら、うん、遊びに来てください。
これ、そのアートスペースの電話番号が、
はい、電話 078-242-8770、 078-242-8770 にお願いします。お問い合わせとかご予約もここでできますので、はい、
そうですね。
はい。軌道線が中学生以上が2000円ということで、はい、小学生は1000円。
で、未就学児童は無料にしてます。ただ、子供向けというよりは、大人の方だけでも十分楽しんでいただけるかなと、う
ん
う
ん
ね。
どんな出し物が出ます
の？今回ですね、新作を今作ってて、うん、ファンタジー。
ファンタジーなんです。
言ってますけど、ちょっとドロッとしたところもあるかもしれないですけれども、うん、を作ったりとか、ちょっと昭和初期の文学作品みたいなやつもやろうかなと思って、今演目を。
これ、2時から何時頃まで？
2時間はかからないかなと思う。まあ、2時間ぐらい、はい、
2時から4時、5時半から7時半、
はい、で夜の部はそのままお庭から時間ある人は港神戸海上花火大会を見ようという。
あ、その
あ、そうなんだ。
そんなん言うたらまたいっぱい
来る夕方ちょっとキャパシティいっぱいになりそうです ね、
はい、
ね、
狭いとこです。
そうで、今井さんの将来の目標というか夢というか、はい、
将来の夢ですか。でもこういうパフォーマンスを続けていきたいなって、うん、紙芝居と出会えたことで本当に日本海外でもいろんな人に出会えることが今とても嬉しいので、うんうんうん、行ったことないところとかにもっと行きたい。
これね、落語でも英語落語を日本で受けてますやん、
はい、
うん、だからこんな時にそれこそ北野町のあたりで英語紙芝居やったらよろしいね。
あ、英語で やれます、
うん、それも面白いと思うわ。インドだけでないし日本でも、
うん、
絶対面白いですね。これパラパラみたいなそのパラパラが空飛ぶいうことですか
パラパラというか、そうですね、飛んできたり開いたり積み上がったり、うん、なんか普通の紙芝居じゃない動的な動きをするので、
はい、
ぜひ見てみてください、
はい、今度国際映画祭にも出演予定と。
9月の23日は奈良で、はい、やらせていただきます。
9月23日、奈良どこです？
奈良国際映画祭の会場で、おそらく、サンルート奈良に、オパナ座という昭和の映画とかをいっぱい上映する予定なんです、うんうん、でその中で私たちの紙芝居もやらせていただく予定です。
まあ、ホームページかなんかで奈良国際
映画祭、川瀬直美さんが軸になってずっとやってらっしゃる映画祭です、
ね、また、はい、奈良の方行っていただいたらいいですね。
ぜひぜひ、はいはい、今日は空飛ぶ紙芝居弁士今井直美さんでした。どうもありがとうございました。